本日の竹土放牧ノート、東京大学工学系研究科社会基盤学専攻の修士1年、同じ研究室の出原翔真くんにおいでいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回出原くんに来てもらったのはですね、私自身も行っていた台風19号の後の長野県長野市の調査、あと出原くんはその後の福島県の調査もですかね、
はい、
に一緒に行ったということもありまして、そのお話をしていただこうと思ってお呼びしました。早速なんですけど、うちの研究室は翌日からもう結構情報収集を始めてたんですけど、出原くんはどこ調べてたんでしたっけ？
僕は東京都を担当していて、多摩川が、上流部もそうですし、世田谷区の方でも冠水浸水が起こったりとかしていたので、そっちの被害状況の調査とかをやっていました。
そうですね、東京と神奈川またがって多摩川が結構大きく流れてて、
そうですね、
全域的に、被害が危ぶまれたっていうような状況だったので、その後でもう長野に行こうっていう話になって、福島も行けそうだっていうことになって行ったんですよね。
そうですね、
長野市では私たちは実際に波停した箇所の近くまでちょっと行かせていただいて状況を見てきたのと、避難所として開設されている豊野西小学校っていう豊野地区というところなんですけれども、そちらに行かせていただいて避難の状況のお話とか、あとは家屋の状況の復興状況のお話ですね、伺ってきたんですけれども、出原くんの中でその長野の中で印象に残ったことってありますか？
そうですね、やっぱり波停箇所に近いところだと、まだその10月22日に調査に行ったんですけれども、やっぱりまだ泥がもう地面にたくさん残っていて、もう歩くのも一苦労っていう形だったのが、ちょっと印象的でしたね。で、あとその本格的に調査をしたのが、その今ご紹介があった豊野地区の方だったんですけれども、そっちで印象に残ったのは、避難所に一回行ったんですけれども、朝になって自分の家の様子を見に戻ってしまって、でそこで破壊した水がそっちの地区の方にもやってきて、でそれでもう自宅の2階に上がらざるを得なくなっちゃったっていう事例があったことが、印象的でしたね。
長野市は千曲川が破壊したっていう話で、報道もかなりされてますけれども、その豊野地区っていうのは千曲川の支流の浅川っていうのがもっと近いところにあって、千曲川自体からは離れてるんですよね。で、千曲川が破堤したことを避難所にいた時になかなかこう情報が得られなくて、で皆さんがお家に帰ろうかなって思い始めたのって大体朝なんですけど、その時には雨が止んでて、そうしたら戻っても大丈夫かなって思いますよね。自分の家の周りがどうなってるか心配だっていうことで戻られた方が多かったみたいですね。出原くんは西日本豪雨の時に、私も行ったんですけど、広島県の呉市の方にも調査に行ったんですけど、そこと比べて何か感じたことってありました？
そうですね、呉の方はです、山が近いこともあって、かなり土砂の量が多かったんですね。なんですけれども、長野の方は、盆地なので、結構こう、泥水は入ってくるんですけれども、その土砂がはあまり多くないような印象でしたかね。
そうですね、呉特に私と出原くん揃って行ったのって天王というところになるんですけれども、そちらは川から溢れた水ももちろんなんですけど、山からも川の中にいっぱいに土砂が詰まってしまったような状況で、川際のお家には相当な高さ泥が入ってたっていう感じなんですね。西日本豪雨って起こったの7月なんですけど、私たちが行ったのが9月末
ですね。
そうですね、でまだ全然土砂がどけられないっていうような、その道路が塞がれてしまって、なかなか土砂をどけるための機械が入れないっていうような状況が続いてましたね。もともと呉見たことがあって長野に行って、その後出原くんは今回は福島の方に続けて調査に行ったと思うんですけど、福 島はどうでしたか？
福島はですね、本宮市っていうところに、まあ、調査に行ったんですけれども、うん、まあ、結構町の市街地のすぐ近くを阿武隈川っていう大きな河川が流れているところで、うん、まあ、そちらの方が越水したっていう被害と、うん、合わせてその支流の安達太良川っていう川があるんですけれども、うん、そちらの方が破堤してしまったっていうので、まあ、いわばダブルパンチのような形で市街地が浸水被害を出して、うん、受けてしまったというところになっていて、
うん、
で、まあ、もともと水害がたくさん発生する地域で、まあ、その住民の方々もその過去にはこういう水害の被害があったっていうことはかなり存じら知ってらっしゃってて、
うん、
で、まあ、その水害への意識っていうものはあったかと思うんですけれども、やっぱり今回は自分の家までは来ないんじゃないかとかっていうふうに水害の意識はあったんですけれども、うん、やっぱり自分の家にはまず来ないだろうって思われていた方が多かったような印象ですね。
うん、そうですね、その結構水害災害を経験してきたような地域でも今までの最高値みたいのが自分の中であったりすると、じゃあその最高値はうちの家は大丈夫だなって思ってたりすると逃げなかったりはしますよね。
そうなんですよね。その30年前ぐらいに大きな水害が本宮であったんですけれども、うん、その後に堤防が改修されて、
あ、はいはい、
で、まあ、それでもう大丈夫だって思われてた方も見かけられましたね。
うんうん、30年前だと例えば今子供がいるような人たちでも自分が子供の頃にこう堤防を改修されたから大丈夫だって思ってたりとかぐらいの年数ですよね。
そうですね。
うん、その越水とその波堤っていうのは、越水っていうのが堤防を水が越えちゃうことで、波堤っていうのはその堤防自体が壊されちゃうことですけれども、結構水の勢いとかも違ったりするのかなっていうような印象もありますね。福島というか、まあ、東北の方はっていうことになりますけれども、発災後というかその危険が一番大きくなったのが夜中に近い時間だったので、その情報があんまり得られないであるとか、なんか普段話を聞いてるとどうしても避難の前にこう家の2階の窓から川の様子見てたっていう人とか結構いると思うんですよね。なんですけど多分あんま見えてなかったりとかしたのかなっていうような印象はありますかね。
そうですね、
うん、長野の方とかだと結構見てる人いましたよね。
いましたね、うん、なんか朝もう本当に水が来る直前に川の様子を見に行って、
うん、
大丈夫だと思って家に戻ったらもう水が追いついてきたっていうこともあったりしましたね。
うん、そう、本当に川の近くまで見に行くの危ないんですけど、
危ないですね、
本当に水が増える時って上流の方から集まってきた水が一気にどっとくるじゃないですか。だから上がるスピードが意外と読めないんですよね。
雨と時間差があるんですよね。
そう、
雨のピークと川の水の水位のピークっていうのが結構ずれるんで、
うんうん、ピークを見極めるみたいのがやっぱり難しい。
そうですね、
のでそうすると事前に避難するみたいなことは必要になってくるのかなっていう感じですね。南相馬にも行ったんでしたっけ、
はい、
福島の
南相馬は小高地区っていう中心市街地からはちょっと南側にあるところなんですけれども、
うん、
まあ、そちらは調査で行ったのは結構内陸部の方で、
うん、
2箇所破堤していたんですけれども、まあ、もう周りは全て畑田んぼっていうところで、うん、そちらの方では住宅家屋への直接的な被害っていうものはまあ見られなかったんですけれども、うん、市街地の方だとその水が市街地の方に氾濫してしまって水が溜まってしまって、
うん、
まあ、住宅の被害もそうですし、うん、あと一人亡くなられた方がいらっしゃったりとかいう被害が出ていますね。
そうですね、結構南相馬広いのでいろいろなところで被害が出てたりするんですけど、ちょっと私祖父が南相馬にいまして、で実際に祖父の家は大丈夫だったんですけど、うん、川が破堤したところっていうのは結構山際の集落部みたいなところなので、うん、そちらとはちょっと離れてるのでそれ自体の被害はなかったっていうような地区でも結構停電だとか断水だとかそういうのが ありましたね。報道されてないところでも結構停電とかしてますよね。
そうですね、うん、すごい何箇所でも災害が起こってるので、うん、今回の場合は、
うん、
まあ、結構報道のされ方とかで間違いありますよね、
うん、その特に東北の方なんか死者が出てないところでも相当断水の被害とかがあるみたいなことを、今たまたま私たちの研究室の助教の先生が岩手にいるんですけど、岩手の方からこういろいろなところ視察して回って断水が相当今後影響してきそうだみたいなメールをいただいたりしましたね。そうですね、今日はその出原くんが今まで見てきた呉と長野と福島と、あと今回話してないんですけど復興デザインスタジオっていう講義の中で、愛媛の宇和島やってたんですけど、そういうのを見てきてっていうお話をしていただいたんですけれども、こう全体として見て何か感じてることとか思ってることってあったりしますか？
そうですね、まあ避難と一口に言っても、
うん、
まあ、その何を目的に避難するのかっていうところが、
うん、
その計画を立てる側としてはすごく難しいなっていうことを考えていて、
うん、
その、まあ、今回の福島の本宮市では、まあ、皆さんその住宅の2階3階とかに上がって、うん、まあ、事なきを得たっていうケースが多かったんですけれども、うん、それでもやっぱりその1階に住んでて逃げ場がなくて亡くなったっていう方が5名ほどいたりだとか、
うん、
まあ言って、まあ、そのまあ単にその自分の命を助けようと思うのであればやっぱり自宅の2階とかに上がるとかでもいいのかもしれないんですけれども、
うん、
その全体のそのやっぱり死者が出るとかっていうことを考えた時に、地域全体でその全員の命をどう守っていくのかっていうことを考えていくことがやっぱり不可欠なんじゃないかっていうことを、まあ、ずっと思っていますね、
うん、
その、まあ、呉の方でもそのやっぱり自分の家の2階とかに上がって、まあ、今回はたまたま、まあ、自分の身が助かったっていう方もいる一方で、
うん、
もう家がそのものを全部やられちゃって、まあ、命を落としちゃったとかっていう方もいるので、
うん、
まあ、そのどのようにして地域全体でそのみんなのことを考えて命を守っていくのかっていうことが、うん、そのまあ、やっぱり自分第一っていう真理になるっていうこともあるとは思うんですけれども、まあ、それをどう自然な形でみんなの命を助けて担保していくかっていうことが、まあ課題なのじゃないなのかなというふうに思いますね、うん
うん、そうですね。難しいのが、助けなきゃいけない人を助けることで亡くなる方とかもやっぱりいらっしゃるっていうようなことがあって、まあ、特に消防の方だとか警察の方だとか、うん、そういう方はリスクが大きいっていうことになってしまうわけですけれども、その都市の計画、復興の計画、防災の計画っていったところで全員の避難がしやすくなるような計画が立てられるといいなというふうに私自身も感じています。本日は東京大学工学系研究科で同じ研究室の出原くんにおいでいただきました。ありがとうございます。
この後はゲストに研究室の後輩の出原くんにおいでいただきまして、台風19号の調査のこと、その特徴について少しお話を聞きながらお話をしてきました。まだ全貌が明らかになり始めたという段階の災害ですけれども、今後も時々皆様にお伝えできればなというふうに思っています。また来週お会いいたしましょう。